鳥海美希のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美希がおすすめする最新シネマ情報番組です。早速ですが、先週末カンヌ国際映画祭が閉幕となりましたということでね、受賞式が行われましたが、最高賞のパルムドールは、It was just an accident というね、それはただの事故だったという、イランのジャファール・パナヒ監督の作品が受賞ということで、まあ、小さな事故をきっかけにドミノ倒しのように最悪の事態を引き起こすという、よくあるストーリーの中に男女ともに抑圧していく社会への激しい抵抗の精神が描かれた作品だということなんですけれどもね。このパナヒ監督、イラン政府から治安に関する犯罪の容疑で、まあ、拘束、6年の禁錮刑を言い渡されて、海外渡航もメディアに出ることも母国での映画制作まで、まあ、20年間禁じられたというね、そういう方なんですが、まあ、この受賞で、ベルリン、ベネチア、カンヌ、この三大映画祭の最高賞を、全て取ったということでね、とても素晴らしい才能の監督なんだなということがわかりますが、まあ、このことからも今年のカンヌというのは抑圧されたものを解き放つ作品がどうやら目立ったということなんですよね。まあ、世界情勢をね、見てもやはりそういうのを描きたいって心から思うんでしょうね、おそらく。まあ、この作品も込めていろんな作品が今年から来年にかけて日本で公開されると思いますけれどもね、待ち遠しいところです。そして日本作品はね、受賞を逃したんですが、まあ、早川千恵監督のルノワール、石川慶監督の遠い山並みの光、川村元気監督八番出口などね、見てみたいと思う作品がたくさん上映されたようです。私もね、国宝とか、李相日監督ですか、国宝とか、あとは大好きな黒崎光大くんが、黒崎光大さんですよね、が主演している、段塚結衣監督の見晴らし世代なんかもね、早く見てみたいななんて思っております。これからのお楽しみですよね。さて、今日のとっておきの一本ですが、アメリカ・メキシコ製作、ラ・コシーナ、これスペイン語で厨房、キッチンという意味だそうですが、ラ・コシーナという作品です。まあ、不満やトラブルが入り混じってどんどんエスカレートしていくレストランの厨房を舞台にしたお話。こちらもね、不満爆発というね、そういうお話のようです。目を見張るエスカレートっぷりがね、すごいです。人間爆発するとこんなことになるのかと思います。超先進国、超グローバル社会で様々な人種がうごめくアメリカで生きていく大変さをあっけに取られながらも実感する映画となっております。もう徹底的なね、カオスを味わっていただきたいと思います。さて、どんなお話かと言いますと、ニューヨークにある観光客向けの大型レストラン、ザ・グリル、このザ・グリルとかね、ありそうな店名ですよね。その大型レストラン、ザ・グリルの厨房が舞台です。まあ、いつもと同じく忙しい朝が始まるんですが、前日の売上金の一部が消えたことが分かって、従業員全員に盗難の疑いがかけられます。後ろ暗い移民雇用を自覚しているアメリカ人オーナーラシッドは、警察には届けるなと、まあ、いろんなね、あらが見えてしまうので警察には届けるな、もう即クビだということで犯人探しが始まります。まあ、スタッフ一人一人がね、事情を聞かれるわけです、呼び出されてね。そんな中、厨房ではランチタイムの目の回るような忙しさ、ビールを浴びるように飲みながら働く料理人たちのあらゆる言語で繰り出される噂話と怒号、ずさんに調理された皿を運ぶ疲れ切ったウェイトレスたちのオーダー、これが鳴り響いています。そしてさらに新たなトラブルが次々と発生して、料理人やウェイトレスたちのストレスはピークを迎えて、厨房はカオスと化していくというね、そういうお話なんですが、まあ、アメリカ人、メキシコ人、モロッコ人、 コロンビア人などなどなど、まあ、さまざまな国からの移民、肌の色もいろいろですよね。タイムズスクエアにある大型レストランの混沌とした厨房の様子が描かれます。まあ、かつてはそういう状態、なんかね、人種のるつぼなんて表現しましたけれども、今はね、サラダボウルというらしいですよ。とてもカラフルでね、ポジティブな印象も受けますけれどもね。でも実際のその印象というのはね、凄まじいという単語がぴったりでした。映画を見ていると、もうウエイトレスだけでも何十人もいて、大きなトレーをね、肩に担いで、そこに料理を乗せてテーブルと厨房を往復するんですよね。そしてその厨房の中というのはね、料理人の持ち場がこう横にずらーっとね並んで、自分の担当する料理をひっきりなしに作っていくわけです。まあ、そんな中、メキシコ人の料理人、まあ、ペドロという人と、アメリカ人ウェイトレスのジュリアという女性がね、恋愛関係にあることがわかるんですが、ジュリアの元彼もまた同じ厨房で働く料理人ということでね、ちょっと不穏な空間になっております。案の定、前日にペドロとその元彼はナイフを振り回すような トラブルをね、起こしているんですね。まあ、ペドロというのはね、料理人としての腕はいいんですけれども、プライドが高くて気が短い、人間としてちょっとね、問題があるんですよね。しかもジュリアとの間にお金の必要な出来事が勃発しているので、店のお金800ドル、12万円ぐらいですかね、今の日本の、レートで言うとね、それを盗んだのはペドロではないかと疑われてしまうんですね。そしてジュリアはジュリアで、どうやらね、家に誰か待っている人がいるようで、まあ、勤務がね、遅くなる言い訳なんかを何度も何度も電話でするわけです。まあ、見ているこちらはね、ペドロと家に誰かいて二股なの?と、ちょっと心配してしまいます。さて、ランチタイムも落ち着いて、束の間の休憩時間。スタッフたちは、裏手でね、店の裏手でタバコを吸いながら自分たちの夢を語っています。この場面はね、ちょっとホッとするシーンなんですが、お金が夢っていう人、まあ、恋人との結婚、また自分だけの趣味の部屋が欲しいとかね、そして不思議な悪夢を見ているとか、そんなね、話をタバコを吸いながらね、ホッとするシーンがあるんですが、そんな中、ジュリアが倒れたという知らせが入って、これをきっかけにレストラン中を巻き込む、誰も予想もしなかったとんでもない騒動が起こるというね、クライマックスに突入するわけです。もうね、ラストはしっちゃかめっちゃかなんですよね。映画としては非常に面白いです。でもこのレストランでは食事したくないなと個人的には思っちゃいますね。食べ物屋さんのイメージが崩れに崩れます。料理中にお酒やタバコは当たり前、下品なジョークも飛び交うし、オーナーは損得感情だけしか頭にないので、まあ、素材の質もええ加減、衛生状態もええ加減なんですよね。さて、まあ、そのオーナーが従業員たちにこんなクイズを出すシーンがあります。これはね、余談として聞いていただきたいんですけれどもね、マッチ一本持って暗くて寒い部屋に入ります。部屋の中には暖炉、ランプ、ろうそくがあります。さて、最初に火をつけるのはどれが正解なんでしょうかというね、そういうクイズを出すシーンが何回かあります。さあ、答えは映画の中で確認してくださいということです。いずれにしてもね、人種のるつぼイコールサラダボウルをね、まとめていく、そのバランスというのはね、非常に難しいなと思いました。それを痛感した作品です。ラ・コシーナ厨房、6月13日全国公開となっています。原作はアーノルド・ウェスカーの戯曲だそうです。何度かね、お芝居として上演されたこともあるそうですよ。そして監督はアロンソ・ルイス・パラシオス監督です、ね、興味のある方、そのエスカレートしていく様をね、ぜひ見てみたいというね、そういう方は劇場でご覧いただきたいと思います。6月13日から公開です。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。また来週。